ザクロの痛み。一。その日、タクアンはイオリを尻に連れていた。赤木坂の工場阿波の神の門へ入って行く。玄関脇の楓がいつぞやとは見まごうほど紅葉している。おわすか。小僧へ問うと、は、お待ちを、と、奥へ駆け込む。出てきたのは、子息の心臓だった。父は途上して不在ですが、まずお上がりくださいと生じるのであった。ご城中とな、ちょうどよい。タクアンはそう言って、すぐ自分もこれから五城内へ参るが、このイオリを当分ここに止めておいてくれまいかと頼んだ。お安いことと、心臓はちらと見て笑う。イオリとは知らない中でもないからである。そして、御坊はご途上とあるならば、かごを命じましょうと気を配る。頼みたいの。かごの用意のできる間、タクアンは、もみじの下に立って、小杖を仰いでいたが、思い出したように、そう、江戸の奉行職は何と言われたの？町のですか？されば、町奉行という職制が新たに設けられておるが、堀式部醤油様でした。かごが来る。腰に似た塗りかごであった。いたずらをするなよと、イオリへ行って、タクアンは、それへ身を任せる。ゆらゆらと、もみじの影を、それは、のどかに、門外へ出て行った。イオリは、もうそこにいない。馬屋を覗き込んでいる。馬屋は、二棟あった。栗毛、ハクビ、月毛。いい馬がたくさんいて、どれもよく肥えている。イオリは、耐え出して働かせもしない馬を、どうしてこんなに多く飼っておくのかと、侍の家の経済が不思議に思われた。そうだ、戦の時使うんだな。ようやく一人解釈して、よくよく馬の顔を見ていると、馬の顔でも、武家の飼い馬と、野放しの矢場とは、顔が違っていた。馬は小さい時からの友達だった。イオリは馬が好きだった。見ていても飽きないのである。すると玄関の方で心臓の大きな声がした。イオリは自分が叱られたのかと思って振り返ったが、見ると玄関の前に今門から入ってきたらしい。細っこい年寄りが、杖を立てて、聞かない顔を、じっと式台に立ちはだかっている北条新蔵へ向け合っているのだった。イルスを使うとは、何事をほざくか。そちのような見知らぬ老いぼれに、父がイルスを使う用はない。いないからいないと言うたのだ。年寄りの態度が、心臓をむっとさせたらしかった。その語気にまた、年寄りは、年がいもない怒りを駆り立てて、お気に触ったか、阿波殿を父と言われたところを見れば、お主が当家のご子息じゃろうが、先頃からこの馬場が、一体何度この門をくぐっておるか、ご存知かの。五度や六度ではおざらぬぞよ。その度ごとに許すじゃ。許すと思うも無理ではあるまいが。何度尋ねたか知らぬが、父は人に会うのを好まぬ方だ。会わぬというのに無理に来る方が悪い。人に会うのは好まぬと。肩腹痛い仰せごとじゃの。ではなぜお主の父は、陣中に住んでおざるのじゃ。おすぎばばはまた、 いつもの歯を剥き始めて、今日こそは会わぬうちは帰りそうもない顔つきなのであった。二、てこでも動かないという俗言がある。ばばの面構えはそれであった。年寄りと思って見くびるという共通のひがみがおすぎにもある。いや、人一倍強い方だ。それゆえに見くびられまいとする緊張がてこでも動かない顔をこしらえてしまうのである。若い心臓にはおよそ苦手な応対であった。下手を言えば上げ足を取る。一括や二括では驚かない。時々皮肉な歯を見せてせせら笑う。無礼者と、束の音でも聞かせてやりたくなるが、短気は負けだと思うし、またそんなことをしても効果があるかどうかも、このババアには疑わしいと思われた。父は留守だが、まあ、それへ腰掛けてはどうだな。わしでわかる話なら、わしが聞いておこうではないか。虫を押さえて言ってみると、これは心臓が予期していた以上効き目があって、大川のほとりから牛込まで歩いてくるのも容易ではないがの、実は足もくたびれているところ、お言葉に甘えてかけようか。すぐ式台の端へ腰を下ろして足をさすり出したが、下の根はくたびれる景色もなく。これ、お息子よ。今のように物柔らかに言われると、このババもつい大声したことが面目のをなるが、それでは用向きを話すほどに、阿波殿がお帰りなされたら、用を伝えてたもれよ。承知した。して、父の耳へ入れたいとか注意したいとか言うた要件とは、他でもない、作州浪人の宮本武蔵がことじゃ。武蔵がどうしたか。あれは17歳の折、関ヶ原の戦に出て、徳川家に弓を引いた人間じゃ。しかも、郷里には数々の悪行を残し、村では一人として武蔵をよう言うものはない。それに、幾多の人を殺して、このババにも仇と狙われて、諸国を逃げ回っている悪い素性の不老人。ま、待て、ババ。いいえいの。まあ、聞いてたも。そればかりではない。わしがせがれの言い名付けのおつう、それをまあ手名付けたりしても、友達の女房とも決まった女子をば角沸かして、ちょっとちょっと、心臓は手で押さえて、一体、ばばの目的は何じゃ？武蔵の悪行をそうして言い歩くことか。アホらしい、天下のおためを思うてじゃ。武蔵を残訴することが、なんで天下のおためになるか。ならいでか。ばばは開き直って。聞けば、当家の北条阿波殿と沢庵坊の推挙で、どうあの口うまい武蔵が取り入ったやら、近いうちに将軍家のご指南役の一人に加えられるという噂じゃが。誰に聞いたか。まだご内定のことを。おのの道場へ行ったものから確かに漏れ聞いておる。だからどうだと申すのか。武蔵という人間は今も言うた通りな札付き者。そのような侍を将軍家のおそばへ出すさえ忌まわしいのに、ご指南役などとはもってのほかと、このババは申すのじゃ。 将軍家の師範といえば、天下の師。おお、まあ、武蔵などとは、思うても汚らわしい。身震いが出ますわいの。この身は、それを、阿波殿へ、おいさめに来たわけじゃ。わかったかも、お息子殿。三。心臓は信じている。武蔵をである。父や拓庵が将軍の師範へ推薦したことももちろんいいことをなされたと喜んでいる。で、馬場の言い草を虫をこらえて聞いていても、おのずから顔色が変わっていたはずであるが、口端に唾をこしらえて喋り出すと、お杉は相手の顔色などは目に入らず、蛇によって、阿波殿に、おいさめしてお沙汰闇を図るのは、天下のためだと思いまする。そなた様ものを、くれぐれ武蔵のうまい口には、乗せられぬがようござるぞよ、と、なお、饒舌の止めどがない。心臓は、もう聞いているのが不快になって、うるさいと、大喝してやろうと思ったが、それではまた帰って粘り出すかもしれないと恐れて、わかったと不快な唾を飲み殺して追い立てた。話の趣よくわかった。父へもそのよし、伝えておくであろう。くれぐれものと念を押して、馬場はようやく、目的を達したように、わらぞうりの尻をすって、ひたひたと、門の外へ出て行きかけた。すると、どこかで、クソババッと言ったものがある。足を止めて、なんじゃと、寝め回してそこらを探すと、木陰に見えたイオリの顔が、ヒーンと、馬の真似して歯を向いてみせながら、これでも食らえ、と、固いものを放りつけた。あ、いた。馬場は胸を押さえながら地に落ちたものを見た。そこらにいくつも落ちているザクロの実の一つが砕けていた。こいつ。馬場は別に実を一つ拾って手を振り上げた。イオリは、アクタレを叩きながら逃げ込んだ。馬屋のある角まで、馬場は追いかけていったが、そこから横を覗いた途端、今度は柔らかいものが顔へいっぱいにぶつかって潰れた。馬の糞だった。馬場は、べっべっと唾を押した。顔についているものを指でかき落とすと、ボロボロと、涙が共に流れてきた。かかる浮き目に会うというのも、旅の空なればこそ、我が子のためなればこそ。そう思うと、おいの身を震わせて、口惜しく思うのであった。イオリは、遠くに逃げて、物陰から顔を出していた。小然と、馬場が泣いている姿を見ると、彼も急にしょんぼりして大きな罪を犯したように怖くなった。馬場の前へ行って謝りたくなった。けれど、イオリの胸には死の武蔵の悪行を散々言われた憤りがまだそれくらいで消えていなかった。けれど、やはり年寄りの泣いている姿は彼に悲しかった。イオリは複雑な気持ちにとらわれて指の爪を噛んでいた。高い崖の上の部屋で心臓が呼んでいる。イオリは救われたように崖伝いにかけていった。おい、夕方の赤い富士山が見えるから来てみ。あ、富士山。それで何もかもイオリは忘れてしまった。心臓もまた忘れ果てた顔していた。 もとより今日のことを父の耳へ伝えようなどとは、聞いているうちから思いもしないことではあった。ムド一。秀忠将軍はまだ30を少し出たばかりであった。父の大御所は一代の破行をまず九分通りまでは仕上げたという姿で、今は甥を駿府城に養っている。ここまでは父がした。あとはお前がやるのだと、将軍の職を秀忠は30そこそこで父から任せられたのである。父の業績は一代を通じての戦争であった。学問も修養も家庭生活も婚姻も戦争の中でなかったことはない。その戦争はさらに乾坤一擲な次の大戦争を大阪方との間にはらんではいるが、しかしそれはもう長い戦争の終局的なもので、その一戦で長い長い日本の春秋時代も本当の平和に帰るだろうと一般の人心は見ているのである。応仁の乱以後の長期な戦乱続きである。世人は平和の将来に乾き向いている。武家はとにかく庶民百姓は豊臣でも徳川でもよい。本当の平和が建設されるものならばというのが偽らない多くの気持ちであったに違いない。家康は秀忠に職を譲るとき、そちのなすことは何かと諮問したそうである。秀忠はすぐ建設にあると思いますと答えたので、家康は大いに休んじたということが側近から伝えられていた。秀忠の心情はそのまま今の江戸に現れている。大御所の認めていることでもあるし、彼の江戸建設は思い切って大規模で急速だった。それに反して太閤の以後秀頼を擁する大阪城では、戦争に次ぐ戦争の再軍備にせわしかった。将星は皆防御の黒幕に潜み、教書は密使の手から諸州に走り、再現もなく浪人や優勝を抱え入れて、商談を積み槍を磨き、堀を深めて備えに怠りないのであった。今にもまた合戦がと、恐々たる者は大阪城を中心とする御畿内の住民を通じての空気であり、またこれからはほっとできようというのが江戸城をめぐる一般市民の心理であった。必然、庶民の流れは続々と不安な髪型から建設の江戸へ移り出した。それはまた一般が豊臣中心を見捨てて徳川の地下を慕ってくるような人気のようにも見えた。事実、乱国に疲れた庶民は豊臣方が勝ってなお戦乱が続くよりもここで徳川家が終局を収めてくれた方が良いと祈るようにもなっていた。そういう世相は関東上方のいずれに子孫を託すかと、今、去就の半ばにある各藩の大名やその臣下の目にも映って、日一日と江戸城を中心とする町割りや河川の土木や城武士には新しい時代の力が味方した。今日も秀忠は、野自宅で九条の本丸から新城の麹場の方へ吹き上げのおかず隊に出て、作事場を一巡し、目に耳に胸に響いて高鳴る建設の騒音の中で 時を忘れていた。時速には土井、本田、酒井などの革新や金獣衆をはじめ僧侶などの姿も見え、秀忠はやや小高いところに将棋を呼び、そこに一休みしていた。すると、大工たちの働いていたもみじ山下のあたりで、やろう、やろう、やろう、待て、と、早い足音が乱れた。逃げ回る一人の井戸掘り人足を追って、七八人の大工たちが、喧騒の中を喧騒して突き抜けていった。二。ダットのように一人の井戸掘り人足が逃げ回っていく。材木の間に隠れ、左官小屋の裏へ走り、またそこから飛び出して土塀足場の丸太へよじついて、外側へ跳ね飛ぼうとした。不定やつ。追い詰めてきた土工のうちの二三名はすぐ、丸太の上の人間の足を捕まえた。井戸掘り人足男は、長なくずの中へ、もんどり打って転げ落ちた。こいつね。胸くその悪い。叩きのめせ。胸板を踏みつける。顔を蹴飛ばす。襟髪を掴んで引きずり出す。袋叩きなのである。井戸掘りは、痛いとも何とも言わなかった。ただ、大地が唯一の頼みのように、地面にへばりついている。蹴転がされても、襟髪をつかまれても、すぐへばりついて、必死に地を抱きしめた。どうしたのだ？すぐ棟梁の侍が来た。食固めつけも駆けつけてきた。そして、静まれ。と押し分けた。大工の一人は高ぶった言葉で食固めつけに訴えた。曲がり金を踏みつけやがったんです。曲がり金はわしどもの魂だ。お侍の腰のものと同じでさ。そいつをこの野郎が。まあ、静かに申せ。これが静かにできるものか。お武家が刀を土足で踏まれたら何となさいますえ。わかった。じゃが、将軍様には今しがた作事場を一巡遊ばしてあれなるお休みどころの丘にただいま将棋をお据え遊ばしておられるところだ。お目障りだ。控えろ。へい。一度は鳴りを沈めたが、じゃあこの野郎を向こうへしょっぴいて行こう。こいつに水ごり取らせて、踏まれた曲がり金に手をつかせて謝らせなくっちゃならねえ。成敗はこの方らがする。お前たちは持ち場へ行って仕事にかかれ。人の曲がり金を踏みつけておきながら気をつけろと言えば謝りもせず口答えをしやがったんです。このままじゃ仕事にかかれません。わかったわかった。きっと処分いたしてくれる。と、食固めつけは、うっぷしている井戸掘り人足の襟髪をつかんで、顔を上げい。はい。いや、そちは、井戸掘りのものじゃないか。へえ、そうです。もみじ山下の作事場では、お書物蔵の工事と、西浦御門の壁塗りとで、盛ん。植木職、土工、大工などは入っておるが、井戸掘りは一名もいないはずだぞ。そうでさ、と、大工たちは、食固めつけの不審に言い足して、この井戸掘りめ、人の仕事場へ、昨日も今日もうろつきに来やがって、あげくの果て、大事な曲がり金を、泥足で踏んづけたりなどしやがったから、いきなり頬下駄を、一つ食らわしてやったんです。すると、小生意気な口答えをしやがったので、仲間の者は叩きのめせと騒ぎ出したんで、そんなことはどうでもよいが、これ、井戸掘り、何の用があって、そちは用もない西の丸裏御門の お作事場などをうろついておったのか。食片目付は、井戸掘りの真っ青な顔を見つめた。井戸掘りにしては、男ぶりの良い又八の顔立ちや、総じて保留な体つきも、そう気をつけて見られると、彼に不信を抱かせた。三、自足の侍や、革新たちや、僧侶や、茶道衆や、秀忠の将棋の周りには、もちろん多くの警護がついているが、さらにその小高い場所を中心にして、遠巻きに、要要には、見張りの警戒が、二重にそこを隔てている。その見張り役の者は、作事場の中の些細な事故にも、すぐ目を光らせているので、何事かと、又八が袋叩きになった現場へ駆けてきた。そして、食片目付の者から説明を聞き取ると、上様のお目障りになるから、お目に触れぬ方へ立ち去られたがよかろうと注意した。もっともな言葉であるから、食片目付は、大工棟梁の侍に諮って一同を、めいめいの仕事の持ち場へ追いやり、この井戸掘り人足の男は、他にちと調べることもあるからと、又八の身は、目付型で処置を取ることとして、脱していった。お作事奉行配下、食片目付詰所というのは、工事場にいくつもある。現場監督の役人たちが休んだり交換で帰居しているほんの仮小屋だった。土間炉に大夜間をかけて手すきの役人たちが湯を飲みに来たり、わらじを履き替えに戻ってきたりしている。又八はその小屋の裏にくっついている薪小屋の内へ放り込まれた。薪ばかりでなく、物置として、たくあんだるだの、漬物だるだの、炭だわらだのが積んである。そこへ出入りするのは、炊事をする小物だった。その小物たちは、小屋中間と呼ばれていた。この井戸掘り人足は、不審の角があるものだから、取り調べの済むまで押し込めて注意しておれよ。小屋中間は、又八の監視を言いつけられたが、そう厳重に縄目などはかけなかった。罪人と決まっているものならば、すぐその方の手へ渡すだろうし、またこの工事場そのものが、すでに江戸城の厳重な堀や城門のうちにあるので、その必要を感じないからであった。食片目付は、その間に、井戸掘り親方や、またその方の監督者に交渉して、又八の身元とか、普段の素行などを洗ってみるつもりらしかったが、それも彼の要望が、根からの井戸掘り人足らしくないというだけの不審で、別にどういうことをしたというわけでもないから、小屋に放り込まれた又八に対しては、そのまま、幾日も調べがなかった。が、しかし、又八自身は、その、一時一時が、死へ歩み寄っているような恐怖だった。彼は彼一人で、あのことが露見したに違いないと決めていた。あのこととは、言うまでもなく、彼が習いの大蔵に思想されて、折を伺っていた、新将軍狙撃の企み事であった。大蔵にその決行を迫られて、井戸掘り親方の運兵らの口入れで城内へ入ったからには、すでに又八の胸には、一か八かの覚悟がついているはずであるが、又八はあれから今日に至るまで、幾度も秀忠将軍の、工事場御巡視の機会には出会っていながら、 園児の木の下に生けてあるという鉄砲を掘り出して、将軍を狙撃するなどという大それたことは、彼にはできなかったのである。大蔵に脅迫されたときは、嫌といえば即座に殺されそうだったのと、金も欲しかったので、やると誓ってしまったが、江戸城の中へ入ってみると、たとえこのまま一生涯井戸掘り人足で終わろうとも、将軍家を狙うなどという恐ろしいことは自分にはできないと思い直して、大蔵との約束も、努めて忘れるように土まみれになって他の人足たちの間に働いていたのである。ところが彼にとってそうしていられない珍事が湧き上がってきたのだった。4。それというのは西浦御門のうちにある大きな円樹の木がもみじ山お文庫の書庫を建てる都合で他へ移し植えられることになったことである。井戸掘り人足のたくさん入っている吹き上げの作事場とそことはだいぶ離れているが、園児の木の下にはかねて習いの大蔵が手を回して鉄砲を地下に生けてあるということをまた八は承知していたので、始終そこには人知れず注意を払っていたのだった。で、彼は飯休みの暇とか朝晩の仕事の暇には西浦御門のそばへ来て園児の木がまだ掘り返されていないのを見るとほっとしていた。そしていつか人目のない隙にその木の下を掘って鉄砲を他へ捨ててしまおうと考え、一人苦慮していたのである。だから彼がそこで誤って大工の曲がり金を踏んづけ、大蔵の怒りにあって追い回された時も、袋叩きよりはことの発覚がすぐ恐ろしかった。その恐怖はその後も去らず、暗い小屋の中で毎日続いた。園樹の木はもう移し植えられたかもしれない。根を掘れば地下から鉄砲が発見される。当然取り調べが始まる。今度引き出されるときには命がない。また蜂は毎晩夢うつつに油汗をかいた。メイドの夢を幾度も見た。メイドには園樹の木ばかり生えていた。ある夜、彼はまた母親の夢をありあり見た。おばばは今の自分の境遇を哀れとも言ってくれず、飼い子ザルをぶつけて何か怒りわめいている。ザルの中にいっぱいあった白い眉を頭から浴びて、また蜂は逃げ回った。するとその眉のお化けのように白い髪を逆立てたおばばがどこまでもどこまでも追いかけてくる。夢の中のまた蜂はびっしょり汗をかいて崖から飛び降りたが、体はいつまでも下へつかないで奈落の闇にふわふわしていた。ごめんなさい、おっかさん。子供のような悲鳴をあげたと思うと、彼は目を覚ましていたのである。目が覚めるとまた帰って、夢よりも切実に怖いうつしみに帰って、そくそくと責めさいなまれた。そうだ。また蜂はこの恐怖から自分を救うために、一つの冒険へ振るって立った。それは、園児の木がまだ無事でいるか、移植されたか見届けてくることだった。江戸城の要害は、小屋そのものにもあるわけではない。江戸城の外へ出ることはとてもできないが、この小屋から園児の木のそばまで行ってみることは、 さして困難ではあるまいと思いついたのだ。もちろん小屋にも鍵はかかっていた。けれど、寝ずの晩がつきっきりでいるわけではない。彼は漬物だるを踏み台にして、明かり窓を破って外へ出た。材木置き場だの、石置き場だの、掘り返してある土の山陰などを張って、また蜂は西浦御門のあたりまで来た。そして見回すと、大きな円樹の木はまだ元のところにそのまま立っていた。ああ。また蜂はほっと胸を撫でた。まだこの木が根移しされていないために、自分の命もつながっていたのだと思った。今だ。彼はどこかへ行ってやがて桑を拾ってきた。そして円樹の木の下を掘り始めた。自分の命がそこから拾い出せるように。一桑掘ってはその音の響きに胸を騒がせて、鋭い目があたりを見回すのだった。いい塩梅に見回りも来ない。桑は次第に大胆に降り続けられた。そして穴の周りに新しい土の山ができた。五。土をかく犬のように彼は夢中でそのあたりを掘り起こした。だが、いくら掘っても土中からは土と石しか出なかった。誰か先に掘り出してしまったのではあるまいか。また蜂は懸念しだした。そして余計徒労の桑を振るうことをやめられなかった。顔も腕も汗に濡れて、その汗に土が跳ねかかって泥水を浴びたように、全身は、かっかとあえぎぬいている。かつ、かつ。疲れた桑と疲れた息とが、次第にもつれ合って、めまいがしそうになってきても、また蜂の手は止まらなかった。そのうちに、何かドスッと桑の葉にぶつかった。細長いものが、穴の底に横たわっている。彼は桑を投げ打って、あった、と穴へ手を突っ込んだ。だが、鉄砲ならば錆びぬように油紙に包み込んでおくとか、箱に密閉してありそうなものだが、指先に触ったものは、ちと変な感じのするものだった。でも、幾分の期待をかけて、ごぼうを抜くように引っ張り出してみると、それは人間のすねか腕らしい一本の白骨だった。また蜂はもう桑を拾う気力もなかった。何かまた夢を見ているのではないかと自分を疑った。園児の木を仰ぐと、夜露と星がきらめいている。夢ではない。円樹の一葉一葉だって数えられる意識がある。確かにあの習いの大蔵は、この木の下に鉄砲を生けておくと言った。それをもって秀忠を撃てと言った。嘘であろうはずはない。そんな嘘を言ったって、彼に何の得もないことだから。しかし、鉄砲はおろか、古金のかけらも出てこないというのはどうしたわけだろうか。なければないで、また蜂の不安は去らない。掘り散らした円樹の周りを歩き出した。そして足で土を蹴散らしてまだ探していた。すると誰か彼の後ろへ歩き寄ってきたものがある。今来た様子でなく、意地悪く、さっきから物陰で彼のなすことを眺めていたらしかった。また蜂の背を不意に打って、 あるものか、と耳元で笑った。軽く打たれたのではあるが、また蜂は背中から五体がしびれて、自分の掘った穴の中へのめりそうになった。振り向いてじっとしばらくうつろな目を据えていたが、あっと、それから初めて上体の神経に帰って驚きを口から漏らした。おいで。たくあんは彼の手を引いた。また蜂の体は硬直したまま動かなかった。たくあんの手をすら冷たい爪の先でもぎ去ろうとするのである。そしてかかとからブルブル震えを走らせていた。来ないか。おいでと言うに。きっとたくあんが目を持って叱るように言うと、また蜂は推しのようにそこの、後を、と、もつれた舌で言いながら、足の先で土を穴へ落とし、自分の行為を埋め隠してしまおうとするらしかった。たくあんは哀れむように、よせ、無駄のことを。人間が地上に書いた諸行は、善行悪行ともに、白紙へ墨を落としたように、潜在までも消えはしない。今したことも、足の先で土をかければすぐ消えると。そんな考え方だから、お前は存在な人生をするのじゃろう。さ、来い。お前は大それた罪を犯そうとした大罪人。たくあんが、のこぎり引きにして、血の池へけこんでくれる。動かないので、彼は、また蜂の耳たぶを持って、引っ立てていった。6。彼が抜け出してきた小屋をたくあんは知っていた。また蜂の耳たぶを持ちながら、たくあんは、小者たちの寝ているところを覗き、起きんか、誰か起きんか、と、戸を叩いた。小屋中間は起き出してきて、いぶかしげにたくあんの姿を見ていたが、いつも秀忠将軍のそばについて、将軍家とも、閣僚とも、臆面なく言葉を交わしている坊さんかと、やがて腑に落ちた顔つきで、へい、何か。何かじゃないよ。え？味噌小屋か漬物小屋か知らないが、そこをお分け。その小屋には、今、ご不審の井戸掘りを押し込めてございますが、なんぞ、お出しになるものでも。寝ぼけていてはいけない。その押し込め人は、窓を破って、脱出しているではないか。わしが捕まえてきてあげたのだ。虫かごへキリギリスを入れるようなわけには参らぬから、戸をお分けというのだよ。そいつが。小屋中間は、驚いて、泊まり番の食固め付けを起こしに行った。目付けの侍は、慌てて出てきて、怠慢の角を誤り抜いた。閣僚などのお耳に入らぬようにと、それも沢庵へ繰り返して頼むのだった。沢庵は、ただうなずいてみせ、開けられた小屋の中へまた蜂を突き飛ばした。そして自分も共に入り、中から戸を閉めてしまったので、目付けも小屋中間も、どうしたものか、と顔を見合わせ、さりもできず、外に佇んでいた。すると沢庵がまた、戸の間から顔だけ出して、お主らの使うカミソリがあるじゃろう。すまんが、よく研いでカミソリを一丁ここへ貸しておくれんか、という。何にするのかと疑ったが、この坊さんにそんなことを尋ねていいものか悪いものかの判断もつきかねるのである。ともあれカミソリを研いで持ってきて渡すと、 よしよしと、それを受け取って、たくあんは、中からもう用事はないから、休めと言う。命じるような言葉であるから、それに背いてはよくあるまいと、目付も小屋中間も、めいめいの寝小屋へ引き下がった。中は暗い。だが、破れた窓から星明かりはかすかに差す。たくあんは薪の束に腰を下ろし、またハチはむしろの上に首を垂れている。いつまでも無言であった。カミソリはたくあんの手にあるのか、そこらの上に置いてあるのか、気になりながらも、またハチの目には見当たらない。またハチ、円樹の下を掘ったら何が出たか。わしなら掘り出してみせるところじゃがのう。だが、鉄砲ではないぞ。無から魚だ。空なる無度から世の中の実相をだ。はい。はいと言うたところで、お主にはその実相も何もわかっておるまいが。まだ夢心地に違いない。どうせお主は赤子のようなお人よし、噛んで含めるように教えてやるほかはあるまいな。これ、お主は今年いくつになる？28になりました。武蔵と同年じゃな。そう言われると、また蜂は両手を顔にやって、シュクシュクと泣き出した。七、泣きたいだけ泣かしておけと言わぬばかりに、たくあんは黙ってしまった。そしてまた蜂のおえつがようやく静まるとまた口を開いた。恐ろしいとは思わぬか。円樹の木は愚か者の墓標になるところじゃった。お主は自分で自分の墓穴を掘っていた。もう首まで突っ込んでいたのだぞよ。助けてください。たくあん様。またハチはいきなりたくあんのすねにしがみついて叫んだ。目がやっと覚めました。私は習いの大蔵に騙されたんです。いや、まだ本当に目が覚めてはおるまい。習いの大蔵は、お主を騙したわけではない。欲張りで、お人よしで気が小さくて、そのくせ並のものではできぬ、大胆なこともしかねない、天下一の愚か者を見つけたので、上手にそれを使おうとしたのだ。はわかりました。自分の馬鹿が。一体、お主は、あの習いの大蔵を何者と思うて頼まれたか。わかりません。それは今になってもわからない謎です。あれも関ヶ原の敗北者の一人、石田治部とは憤慶の友だった大谷行部の家中で溝口信濃という人間じゃ。では、お尋ね者の残党でしたか。さもなくて、秀忠将軍のご寿命を伺うわけはあるまいが、今さら驚くお主の頭がわしにはわからんの。いえ、私に言ったのは、ただ徳川家に恨みがある。徳川家の世になるより、豊臣の世になった方が万民のためになる。だから自分の恨みばかりでなく、世情のためだというような話で。そういう折、なぜお主はその人間のそこのそこまでじっと考えてみないのか。バクと聞いてバクと飲み込んでしまう。そして自分の墓穴でも掘る勇気を振るい出す。怖いのう、お主の勇気は。ああ、どうしよう。どうしようとは。たくあん様、話せ。 いくらわしにしがみついても、もう間に合わぬ。でも、まだ将軍様へ鉄砲を向けたわけではありませんから、どうか助けてください。生まれ変わって、きっと。いや、鉄砲を池に来る者に、途中で故障が起こったため、間に合わなかったというまでのことだ。大蔵の手に丸められ、キャツの恐ろしい策を受けて、あの丈太郎が、秩父から無事に江戸へ戻っていたら、その夜のうちにも、円樹の木の下に、鉄砲が池込まれてあったかもしれんのだ。え？丈太郎というのは、もしや。いや、そんなことはどうでもよい。ともあれ、お主が抱いた大逆の咎は、法はもちろん、神仏も許したまわぬところだ。助かろうなどとは考えるなよ。では、どうしても。当たり前だ。お慈悲です。しがみついて泣き吠えるマタハチを、タクアンは立ち上がりざま、蹴離して、バカ、と、小屋の屋根も吹き飛ぶような大喝を吐いて、寝めつけた。すがれない仏、残機しても救いの手を出してくれない怖い仏。恨めしげにマタハチは、その目を見ていたが、額と観念の頭を垂れて、さらにさめざめと死を恐れて泣いた。たくあんは、薪の上のカミソリを手に取って、その頭へそっと触れた。またはち、どうせ死ぬなら、形だけでも釈尊の身弟子になってゆけ。せめてものよしみ。引導だけは授けて信ぜる。目を塞いで静かに膝を組むがよい。死も生もそのまぶた一皮。そう泣くほど怖いものではないはずじゃ。善道寺、嘆くまい。死によいようにわしがしてやる。